お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る。
東京オリパラをオージーと一緒に楽しもうということで始まりましたこのコーナー、グダイ東京2020です。ゲストにシドニー FC アカデミーの伊藤瑞希さんを迎えまして、オリパラについて、またスポーツ全般についてのお話を聞いているコーナーなんですが、今日はスタジオに伊藤さんがいません。どこにいるんでしょうか、伊藤さん。
はい、伊藤です。ステイアットホームですね。
そうですね、今この、コーナーは電話での収録になっています。ソーシャルディスタンシング、伊藤さんちゃんとやってますか？
結構私は厳密に守って、基本的に喋るときも距離を当然取ったりとか、あとは私の場合は喋る向きをなるべく正面向いて喋らないようにしてるので。
ああ、なるほど。ちょっとじゃあ、なんか怒った感じな感じですか？そっぽを
向きながら。ちょっとこう体の向きを少し変えたいとか、要は正面でお互いに顔と顔というか、この唾が僕ら喋ってる間にも知らないうちに目に見えない感じでこうやっぱり気持ちで飛んでるものがあるので、そういうのを個人から、防ぐためにもちょっとその辺ソーシャルディスタンシングだけじゃなくて、そういうところにも特に私みたいに、ね、スポーツに関わってる人間としては不義理気をつけています。
そうですね、でこのコーナーなんですけれども、東京オリパラに向けてのコーナーで、続けていたんですが、オリンピックオリパラが延期になってしまいました。延期が、ね、3月下旬に正式に決まりましたので、ひとまず10回を最後に一旦お休みということを考えております。で、今日が第8回になるんですけども、今日から第10回まではオリパラに関わるんですけども、その他のいろいろな要素を、混ぜながら来年の開催に向けて知識考え方を深めていただければと思います。で、今日8回目なんですが、どういうお話になるんでしょうか？
はい、ここから8回、9回、10回と、どうしてもね、付きまとうのが、この現在の状況の COVID-19 の状況にかかると思うんですけども、この8回に関して、8回目に関しては、ちょっと前になるかもしれないですけど、なんでこの延期になるまでの、この延期が決定して発表されるまでのちょっと流れを、特にオーストラリアの視点からと、延期になったことを受けて、オーストラリアの、オリンピックコミッティ、オリンピック委員会やパラリンピック委員会が、どんなふうなことを発信したかっていうのを、紹介したいなと思ってます。
なるほど。はい、
時系列的に多分話した方がすっきりするので、一つ言うと、オーストラリアの方はすごくポジティブに、このオリンピック、東京オリンピック・パラリンピック2020に向ける準備をするっていうのをずっと発信し続けてましたし、多分前回の時も言ったね、3月の19日ですね、3月の19日の時もはっきりとオーストラリアの、オリンピックコミティも2020に向けて準備をすると、開会式に向けて準備をすると、トーマス・バッハ会長、IOC の、会長とも話して、オープニングセレモニーに合わせていくとか、その代わり、日本でのキャンプを避けたりとか、選手村での生活を最小限にしたりとか、あとはチャーター機でダイレクトに向かうとかって、結構具体的なそういう話もしてたぐらい、
そうですね、
ポジティブだったと思うのを覚えてる方もいらっしゃいますね。
開催ありきでしたね。
開催ありきで、その一方で、あるインタビューでは、実際にオーストラリアのコーチたちが、いやもうアスリートは準備できてないし、オーストラリアっていうか、オリンピックに、オリンピック、パラリンピックに送る選手選考もあってないよと。だから12ヶ月ぐらい遅らした方がいいんじゃないのっていうのを3月の結構上旬にコーチがインタビューで答えたりとか、だからおそらく現場の声とそういうトップのところではちょっと乖離はあったのかなっていうのが決定の前ですね。で、3月22日ですかね、オーストラリア、IOC の国際オリンピック連盟からキャンセルは当然ありえないと、オリンピックの、キャンセルをすることによって、ものすごい影響が特にアスリート、もちろんそのあとは競技団体ですね、世界中のに影響があるからキャンセルはありえないと。で、この現時点でキャンセルもしくはその延期というのは実装症だっていうことも言ってて、要は延期をするということはこれ明言してなかったんですよね。 まあ、その中で3月の23日ですね。3月23日に、オーストラリアのオリンピック委員会、ちょうど4日後ですか、準備してオリンピックに向けて、オープンセレモニーに向けていくよと発表した4日後に、同じオーストラリアのオリンピックコミュニティからは、まあ、選手の健康だったりとか、まあ、あと選手たち、まあ、アスリート の, その周りに関わる人たち、あとはしっかりそれで家族に帰れること、うん、そういうことが優先順位の、まあ、最上位、一番重要なことだと、っていうことを言って、オリンピック、パラリンピックが開催された場合は、選手を送らないということを発表しましたね。その発表した経緯の中には、実際にオリンピックコミティの担当者の専門の人たちが、25のスポーツ、おそらくコーチや関係者、そういうアスリートも含まれると思うんですが、フィードバックを受けて、で、実際決定したと。要は、オーストラリアとしては、アスリートの声、各競技団体、関係者の声をしっかり収集して、それを参考にして、選手を送らないと。こんな状況ですから、もうストレス、私たちはもう想像できないほどの多分ストレスが、アスリートは当然、ね、関係者、家族にはかかっていると思うので、
うん、
もうそれは見えないけども、実際にそういうものはもう勝ったり、重しとしてあるんだっていうことを、うん、やっぱヒアリングからやっぱりそういうのを受けたみたいで、そういうことを受けて、発表してましたね。
これはオリンピックの延期が決まる前に、そうやってもう態度を国際社会に発表するっていうのは、すごく覚悟がいることだと思うんですよね。
すごい覚悟のいうことだし、カナダが最初ですね。その次、ほぼ1日誤差があるかどうかぐらいで、オーストラリア。素晴らしい、まあ、素晴らしいというか、素晴らしいと思いますね、私は。
やっぱりこう優先順位っていうのがはっきりしてるからですかね、決断がこれだけ早くしっかりと決まるというのは。
あとはもちろん状況は違うと思うんですよね、
はい、
日本っていうのは、私たちの母国である日本っていうのは、今回、ホスト国、実際にアスリートの問題以外にも、今の、いろんな問題出てますけど、経済的なところの問題とかも含めて、ボランティアの問題も含めていろんなことが関わっているので、一概に同じ状況と言えないんですけれども、
そうですね、
それでもこのスポーツ先進国であり、オリンピック、パラリンピック、オリンピックでも上位の成績を残し続けている、オーストラリア、まあ、もちろんカナダもそうですけど、あとアメリカもそうですね、アメリカの陸上連盟ですか、水泳連盟も、同じように選手を送らないということを、IOC の決断の発表の前に言うというのは、ものすごく勇気のいることですし、責任のあることですし、おそらく反発の声もあったと思います、内部で。
そうですね、
全員が全会一致ではないと思います。おそらく州が今みたいに、オーストラリアの中も各州が今すべてのボーダーが、ほぼほぼ制限がかかっている状態なので、アスリートは、各州ごとにこう移動してトレーニングすることは当然できませんし、今グループでの、トレーニングも3人以上できませんから、できませんし、当然、オリンピックのパラリンピックの出場を決める国際大会なんて当然出れるわけもないですし、おそらくこんなことを完全に予測できたかどうか別としても、まあ、結果的に全く身動きが取れない今の状況、まあ、ステイアットホームのこの状況を考えたら、すごく英断ですし、その判断が早かったなというふうに私からも思います。
日本はまだね、ホスト国と、先ほどおっしゃいましたけど、ホスト国としていろいろ複雑な状況にあるので、一概に対比はできないですけれども、
そうですね、
大きな違いが見えるような気がしますね。
そうですね、近日、本当この数日内である日本のメディアでのインタビューで、日本の JOC、 日本のオリンピックですね、オリンピック委員の、トップの方が実際に延期をするしないのディスカッションをしたときに、さっき言った補足としての責任があったりとか、不安がいろいろある中で、でも現状でアスリートたちからのこう意見をこう集めてそれを聞くことっていうのにあんまり意味がないっていうことを、日本のメディアに対してはっきりと、答えているのを見て、すごく違うなと。オーストラリアのさっきの言ったようなことと比べると、ものすごくそこに差があるなっていうのを、今回の一件で感じましたね。選手の健康や安全や、身の回りの人たちのことを考えたら、それは延期にするのが当然だよねって、今決まってからいくらでも言えると思うんですけど、
はい、
決める前っていうのはもうものすごいいろんな要素があったので、難しかったと思いますけど、それでもそういうさっき言ったような早い判断、選手の 心身の健康だったりとかを第一優先に考えて、まあ、プレッシャーをかけるつもりもあったと思うんですけど、発表したオーストラリアの、オリンピック委員会という姿勢は、私自身はすごくこの国にいてスポーツに関わっている人間として信用できますし、安心できるなと思いました。最後にその延期が決まった後に、
はい、
まあ、いろんなところでこう発表がある中で、すごく私自身記事を読んで発表を見てて面白いと思いましたし、ぜひ紹介したいのが、このオーストラリアのパラリンピック委員会ですね、
はい、
まあ、健康やそのウェルビーニング、まあ、大きくなっていると幸福だったりとかっていうふうに日本語だと言われると思うんですけど、まあ、それが一番のプライオリティ、一番のその優先順位だと、私たち の, その生活において、まあ、それははっきりと言ってますし、まあ、その中でも、まあ、ミックスエモーションって、その感情がいろんな形でいろんな感情がこうネガティブにもポジティブにも揺れ動く中で、まあ、パラリンピックのアスリートやそのサポートスタッフだったりとかっていうのは、そういうものがあると、そういうのは十分理解できると。だけどもよく日本でも多分今カタカナでも使われてますけど、レジリエンスって反骨心とか反発心だったりっていうふうに言われると思うんですけど、まあ、レジリエンスっていうのはそのパラリンピックのムーブメント、パラリンピックのいろんなこう世界の動向、パラリンピックの動向の中で もうそれは DNA だと、そんな屈強に立たされることは。でさらにこれっていうのは ものすごい大きな機会だと、そのヒュージョンポチンって言ってますけど、ものすごいそのイノベーションを起こせる、何か新しいことができる、すごく大きな機会だと。で私たちは今までキャンペーンでそのレイトゥーセット東京、その東京に向けていくんだっていうことを合言葉にしてたけど、まあ、それをただちょっと変えるだけで、レディリセット東京、リセットして東京に向かうだけだと、その目的地は変わらないと、これも面白いです、最後にゴールは変わらないと、タイミングが変わっただけだと、調べてこう読んでるときに今もなんですけど鳥肌が立つというか、いやなんてこうメッセージが強いし、なんてポジティブなんだろうって、そんな簡単なことじゃないんですけど、それをこう言葉として言えて、メッセージとして伝えられるっていうところ、そこが私は素晴らしいなと思いました。
なるほど、はい、そういう話を聞くと延期にはなりましたけれども、ま、目標は同じなわけですよね、目指すところは、うんうん、それに向かって立て直していくその、うんうん、オーストラリアの姿っていうのは非常に楽しみでもありますね。それではまた来週皆さんお目にかかりましょう。さようなら。と弾ませこの指止まれ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。